どうも、キャムです。この度は僕のプログラムを購入いただき、ありがとうございます。このプログラムではですね、第1回から第15回まで、15回にわたって、それぞれ、心の法則と、心を整える方法と、あと、コミュニケーション術ということで、解説をさせていただきたいと思います。すでにですね、PDF でもご提供させていただいてるんですけれども、ちょっとまあ PDF だとね、目で、まあ読んだりとか、いう形になりますけれども、まあ合わせてですね、こういう、音声、まあ解説でもですね、ご説明できれば、より理解が深まるし、まあ音声なんで、通勤とかですね、あと、主婦の方だったら、まあ、家事の合間とかにでも聞いていただけるんではないかなと思いまして、音声ファイルを、まあ、ご提供しようかなと、思った次第です。はい。では、早速になりますが、まずは、第1回、心の法則ということで、心の法則を意識に植え付けるということを説明していきたいと思います。はい。で、まず心の法則って何なのかっていう話なんですけども、まあ、法則ですね。そもそも、法則って何だっけっていうことになるとですね、法則っていうのは、まあ、時とか、まあ、時間とか、日時とか、あるいは場所ですね。あるいは、人によって異なるとか、そういうことによらず、例外なく、まあ、普遍的に通用するもの。まあ、これは法則というふうに、読んでますよと。まあ、法則ルールですね。はい。で、そうですね、まあ、心の法則っていうとあれなんですけども、物理の世界の法則の例を、見てみると、万有引力の法則っていうのが、まあ、学校で習ったと思います。まあ、いわゆる有名なニュートンさんが、まあ、リンゴ落ちるのを見て、その法則を見つけたって言われている、万有引力の法則ですけれども、例えばこの法則を考えてみると、日時ですね。まあ、昨日は物が落ちてたんだけど、今日は物が落ちないね。っていうことは、まあ、まずないですよね。なので、まあ、法則的に言うと、いつでも通用するよと。まあ、時間、日時、そういうものには、関係なく、毎日、毎分、毎秒、いつでも、まあ、適用される法則ですよと。で、次はですね、場所なんですけども、例えば、大阪だけ物が落ちないとか、まあ、富山に行ったら物が落ちるようになるとか、まあ、そういうことはないですよね。まあ、法則なので、地球上、まあ、地球上だけに限らず万有引力は全てに働いているんですけども、物は、まあ、どこでも、地面に向かって落ちるよね、ということで、場所によらずどこでも通用するというのが、法則の特性でもあります。そしてですね、個性、まあ、人によるかというと、自分の手から離したコップは、まあ、地面に落ちないけど、あの人が手から離したコップは地面に落ちるよ。なんてこともないですよね。まあ、特殊な条件であれば、まあ、何かこうトリック使ってれば別かもしれないですけども、まあ、基本的にはパッと手離せば、まあ、誰が手離しても、コップは地面に落ちるよということになりますので、これもまた人によらないというところで、法則の特性を満たしているかなということになります。はい。では、なぜ心の法則を知る必要があるのかっていうところなんですけど、その理由っていうのは、人間っていうのはですね、まあ、僕たちは、まあ、何気なく普段の生活をしていると、自分の心っていうのを忘れがちなんですね。で、まずは、まあ、結果を大体は気にしてしまうということになります。皆さん結果を意識してますね。 どういうことかというと、何かあった時に、まず先に考えるのが、それって何か意味あるの？とか、それって役に、何の役に立つの？とか、それやったからこうお金稼げるの？とか、っていうところをまず第一に、気にして、考えて、僕たちは生活をしていると、いうことになります。もちろんそれは現代社会においてね、何に役に立つかとか、意味ないことはやらずにこう、エネルギーとか資源とかお金とかね、節約するとか、あるいはお金稼げるんだったらお金稼げるところに注力して、力を使って、で、それで、成功を目指していくっていうのは全然、悪いことではないんですけども、ただ、そういう活動の中で、というか、そういう活動まみれになっていると、そういう活動ばかりしていると、自分の心を整えるというか、自分の心ってなんだっけとか、自分の心の価値とか、そういったものをですね、意識することが、ほぼないということになってしまいます。まずは結果に気を取られてしまってですね、そちらの方に全部心も持っていかれて、結果によってこう心が決まっちゃう。っていうことを、ほとんどの現代人、僕もそうかもしれないですけど、そういう心の動きで、ある意味、こうなんだろうな、結果の奴隷になっちゃってるみたいな感じで、心が揺らいで、生活しちゃってるっていうのが、僕たち現代人なんじゃないかなというふうに思います。はい。だからこそですね、揺れてしまうわけですよね。そもそも外界の状況というか、嫌な出来事とか、嫌な言葉言われたとか、雨降っちゃって嫌だなとか、落とし物した最悪とか、そういった結果によってですね、それが心にバチッとこう紐づいてるもんだから、知らない間にこう不機嫌になっちゃったりして、なんでしょうね。嫌な言葉をもう言われるのが嫌だとか、そもそももう何もしたくないとか、っていう形で不機嫌になっちゃって、そのうちですね、もう何があるというわけではないけど、なんかずっと不安だとかですね、なんかいまいちやる気出ないなっていう状態がもう慢性化しちゃうっていう、状態になっちゃってる人が、大変多いように思います。僕ももちろん経験があります。でもですね、なかなかそんな精神状態が、不安定な人のところには、チャンスがやってきてもですね、なかなかこう、それをつかめないんですよね。で、その、運よく、チャンスがやって成功はつかめない。で、そうですね、心が整わないので、ずっと生きてても、なんかこう不安だ。先ほどの話ですけど、なんか苦しい。人間関係も良くならないと。いうようなことがずっと続いてしまってですね、で、ひたすらちょっと苦しい思いをずっと心の奥底に抱えながらこう生きているっていう人が結構多いかなと思います。で、これなんでこうなっちゃうかというと、まずはですね、ちょっと心の法則っていうのを知らないからだというふうに、僕は考えてます。はい。で、法則ですね。先ほどもご説明したように、法則なので、時とか、場所とか、人によって違うとか、そういったことはないんですね。で、心に関しても、ちゃんと法則があります。ではですね、その心の法則って、一体何なのかっていうところなんですけど、まず、心の法則その1、心には状態が存在する。心って何でしょうって言われたときに、なかなかこれ難しくてですね、いろんな頭のいい学者さんとか、研究者さんが日々研究されて、いろんな仮説を立てたりとか、いろんな説を立てたり、いろんな実験をしたりとか、いろんなことをしてるんですけども、なかなか現代科学においても、心が何かっていうのははっきり説明できない。はっきり解明できないものにはなってます。でもですね、 心が何かっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、ただ、心っていうのは、状態は存在するよねと。心には状態が存在する。これは確かなことなんですね。で、心の法則その2、次に行くと、心の法則その2なんですけども、で、心の状態っていうのは、ご機嫌と不機嫌がある、というふうに定義します。で、これどういうことかというと、パッとイメージで心の状態っていうと、まずはこう、感情的なところを思い浮かべると思うんですね。まあ、例えば、嬉しいとか、悲しいとか、楽しいとか、苦しいとか、愛おしい、うざい、煩わしい、煩わしいとうざい一緒ですかね。とかですね。まあ、いろんな種類が挙げていくとあると思います。で、これもですね、学者さん、心理学の先生とかに言わせれば、いやいや、心の状態、感情っていうのはとてもたくさんあるだろう。もう色とりどりで、もうそれこそ、もう何十何百、何千とあるんだ、みたいなことを言われる、先生もいらっしゃいます。もちろんそれはそれで、研究の成果として、まあ、間違いではないとは思うんですけども、ことですね、実生活で、まあ、心を整えるっていうことを考えるときに、知っておきたいのは、まあ、たった二つだけなんです。それが先ほど説明した、心の法則その2、ご機嫌と不機嫌ですね。この状態、二つだけと、ここでは考えます。はい。で、最後、心の法則その3なんですけれども、心の状態がご機嫌なら、あらゆるパフォーマンス、その人のあらゆるパフォーマンスっていうのは上がって、心の状態が不機嫌ならば、あらゆるパフォーマンスは下がります。これどういうことかというと、心の状態がですね、まあ、ご機嫌、楽しいとか嬉しいとか、もうちょっともう落ち着いちゃってるとか、もう集中しちゃってるっていう状態ですかね。これをご機嫌とするならば、その人のパフォーマンス、まあ、人間のパフォーマンスなんで、なんでしょうか、言語能力とか、まあ、計算能力とか、身体能力、表現能力、あるいはコミュニケーション能力とか、まあ、もろもろ、その人自身が持ってる能力っていろいろあると思うんですけども、これらがすべてご機嫌ならば上がります。でも能力っていうのは上げればキリがないんですけども、すべて上がる方向に向かいますと。で、逆にこの心の状態が不機嫌っていう状態になっちゃってると、この能力、このパフォーマンスっていうのは、まあ、すべて軒並み下がっちゃってるっていう状態になりますと。はい。で、まとめなんですけども、心には法則がある。で、法則一番として、心には状態が存在してますよと。で、法則二番として、心の状態は、ご機嫌と不機嫌のみ、まあ、存在している。もちろんこれ、はっきり、二極化で、0か100かで分かれるわけではなくて、まあ、30% 不機嫌だけど、70% ご機嫌よ、みたいな状態も、間の状態っていうのが存在し得ると。ということなんですね。で、法則その3、その心の状態っていうのが、まあ、ご機嫌なら、その人のパフォーマンスっていうのは、すべて上がります。逆に不機嫌ならば、その人のパフォーマンス、能力っていうのは、すべて下がってます。というのが法則ですね。まあ、これ、言われてみると、なんかこう、当たり前なんじゃないの？みたいなことではあるんですけども、それこそ先ほどのお話で、我々普段、意識せずに、まあ、社会生活を送っていると、心っていうものに向かい合う機会がなかなかないので、なので、心の状態っていうことに関しても、改めて考える機会っていうのが、かなり薄くなってしまっていると。で、心の状態、心の法則について考える機会が、あまりない、もうそもそも意識してないっていう状態になると、そもそもがですね、心について、まあ、何も意識してなければ、まあ、何も影響を及ぼすこともできないよね、と。で、影響を及ぼさなければ、例えばそれはもう、野球で言うともう見えてないボールを打とうとしてるような感じですかね。そもそもピッチャーが投げるタイミングもわからないし、なんかボールも見えてないっていうような状態でバット振っても、まあ、 運よく当たることもあるかもしれないですが、まあ、ヒットを打ったりホームラン打ったりっていうのは、まあ、かなり難しいんではないかと思います。心も同様でですね、まずその心というものに対して、法則があるんだよ、状態があるんだよ、でご機嫌だったらパフォーマンス下がるし不機嫌だったらパフォーマンス下がるよねっていうところをしっかり日常の中で意識していくっていうところがまず大切なことになってきます。まあ、この法則を理解していることによって、後々ですね、まあ、後の14回でいろいろご説明をさせていただきますけれども、まあ、その、効果も、まあ、上がってくる方向に向かうということになります。はい。で、まとめ、まあ、繰り返しますけれども、まとめとして、心には法則がある。法則1、心には状態が存在する。法則2、心の状態はご機嫌と不機嫌のみ存在する。法則3としては、ご機嫌ならあらゆるパフォーマンスは上がり、不機嫌ならあらゆるパフォーマンスは下がるということになります。はい。では心の法則、まあ、プログラム第1回ということで、今日のワークなんですけれども、今回ご紹介したですね、心の法則3つ、これを暗記してください。記憶暗記ですね。で、例えばですね、まあ、道端で僕に急に会った時に、急に、心の法則ってなんだっけって聞かれても、反射的にもうスラッと答えられるようにしてください。これ法則をですね、意識に植え付けるってことはとても大事で、なんでかっていうと、先ほどのお話で社会生活していると、我々は結果に、まあ、囚われがち、こだわりがち。で、心をついつい忘れがち。で、心をついつい忘れた状態で結果を求めるから苦しいっていうことになっちゃってるので、まず最初に心の法則があって、まあ、不機嫌だったらもうパフォーマンスなんか出ないよねっていうところを、まあ、もう何も、意識しなくてもほとんど無意識に、その状態を認識できるようになるっていうところを目指したいと。まあ、そのためにはまず、ですね、暗記する。もう覚えておく。それをスッと言えるっていうところに、慣れることが重要ですと。はい。で、そうですね、心の法則3つ、なかなか聞き慣れない言葉、聞き慣れない法則だったかもしれないですけども、これをぜひとも暗記してほしいですと。で、そうですね、暗記するにあたっては、まあ、例えば朝起きた時と夜寝る時に、もう暗唱するでもいいですし、例えば、そうですね、僕の、キャムの公式 LINE のアウトプットでもお待ちしておりますので、朝昼晩とですね、メッセージを送っていただくとかでも大丈夫です。ちょっとすべてに、毎日毎日送られると、このすべてに反応できないかもしれないですけども、あ、今日も来てるねっていうのは、ちゃんと見たりしますので、ぜひとも記憶の定着、暗記というところに対して、役立てていただければと思います。はい。というわけで、心の法則第1回、3つ暗記してください。心の法則ってそういうのがあるんだよということで、ご説明をさせていただきました。では、次回第2回でお会いしましょう。キャムでした。ありがとうございました。